Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
日経平均株価は 39,090円68銭で取引が始まりました。今朝の東京株式市場について岡三証券の小川さんに伺います。小川さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝の日経平均株価下げて始まりました。寄り付きの背景をお願いします。
はい、注目された昨晩のですね、アメリカの消費者物価指数 CPI が市場予想を上振れたということもあって、アメリカではですね、6月の利下げ期待が後退するような形になっています。
はい、
これを受けて債券の市場ではアメリカの10年債利回りが 4.5% 台まで上昇して、それに伴う形で昨晩のアメリカ株、ナスダック、ハイテク株を中心にですね、やや弱い動きという形になっています。
はい、
今日の4株に関してもそういった昨晩のアメリカ株の下落を受けて、もしくは6月の利下げ期待の後退というところが重しになって、朝方はやや弱いスタートという形になっています。
はい、それでは今日の株価と為替の予想レンジいかがでしょうか。
日経平均ですけれども、39,000円から39,300円、
はい、
為替ですけれども152円の60銭から153円の30銭という水準を想定しています。
はい、では続きまして今日の注目点をお願いします。
ポイントとしては円安の負の側面という点を挙げたいと思います。
はい、
一般的にですね、日本の企業、特に輸出の企業を中心に、円安によって、業績がですね、上積みされる。結果的にそれが日本株のプラスのですね、要因になるという見方があるわけなんですけれども、
はい、
今日も日経平均、円安にもかかわらず400円近い下落という形になります。
はい、
特に1ドル150円を超えるですね、円安が継続的に進むということになると、むしろですね、今度は輸入のですね、物価の上昇、特に日本の企業というのはエネルギーであったり、それから食品、素材等をですね、海外から輸入する企業も多いという形で、
はい、
逆に円安のですね、マイナスの側面というところも懸念されるということになります。ですので、先ほど申し上げた1ドル150円を超える円安というのは、従来であれば円安は株高につながるわけなんですが、必ずしもそうはならない。むしろ円安のですね、負の側面が意識されやすいということかと思います。
はい、
ですので、ここからですね、場合によって為替がもう一段円安に進む場合、本来であれば円安イコール株高ということになるわけなんですが、むしろですね、この円安と株高が連動しない、逆に言うと円安でも株安になるという可能性、こういったところにですね、目先のところは少し注意が必要なんではないかなというふうに思います。
はい、それでは今日の注目業種をお願いします。
業種としては小売りを上げたいと思います。
はい、
今日はですね、ユニクロ、ファーストリテイリングの決算発表が控えていたり、ここから週末、そして来週にかけてですね、いわゆる小売りであったり外食、消費関連の決算発表が相次ぐということになります。
はい、
小売各社に関しては、先ほど申し上げた、円安によるですね、輸入コストの上昇ということはもちろんあるんですが、一方でここもとの国内のですね、積極的な賃上げ、将来的にはその賃上げによる消費の拡大も期待されるということになります。
はい、
今後のですね、この賃上げの消費企業に対する恩恵、こういったところも見極める上で、当面のところはですね、こういった小売関連企業の決算発表に注目したいなというふうに思います。
はい、わかりました。それでは最後に今後の見通しについてはいかがでしょうか。
はい、ポイントとしては、決算発表シーズン突入へと点を挙げたいと思います。
はい、
今申し上げた2月決算の小売企業、それから4月の末5月にかけては3月決算企業の本決算が徐々に本格化していくということになります。今回の決算に関しては製造業に関しては足元のこの円安による押し上げ効果、 一方で非製造業サービス業に関しては今申し上げた消費の拡大期待、こういったところがですね、決算の業績見通しを押し上げる可能性があるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
まあ、株式市場としては、まあ、冒頭で申し上げているですね、6月の利下げがどうなるのか、もしくはまあそれに伴う金利の動き、まあ、為替の動き、まあ、外部環境に、まあ、目先はどうしても左右されやすい環境というふうに思いますけれども、まあ、一方で今後発表されてくる、まあ、ミクロの企業業績に関してはそこまでですね、関する必要はないのかなというふうに思います。
はい、
まあ、そうなってくるとですね、個別個別の企業の業績の中身をこう見極めながら物色、まあ、選別色がですね、強まっていく可能性が高いというふうに思いますし、決算発表の内容が比較的良好な内容ということになればですね、まあ、日本株の一段の深押しの余地というのも限定的になってくるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
まあ、いずれにせよここからですね、まあ、徐々にマクロの要因から徐々に企業の決算ミクロの要因にまあ注目がシフトしていくということで、まあ、こういったですね、決算発表の内容をこう見極めながら個別企業を精査していく必要があるのかなというふうに考えています。
はい、なるほど、わかりました。小川さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
岡三証券の小川さんに伺いました。